恵み深い天皇お父様、先週一週間それぞれに豊かな恵みをお与えくださって、気づいたこともまた気づいていないことも含めて、あなたはいつも私たちに最善のお導きをくださいますから、今日もそんなあなたを見つめて、あなたに信頼して感謝をお捧げしますけれども、一週間の旅路で疲れを覚えている方々、また体調が優れなかった方々がおられましたら、病気にかからず健やかでいなさいと聖書に記録されているイエス様のお言葉でお一人一人を包み、また疲れをねぎらって、新たなイエス様の復活の命をお一人一人のうちに賜り、強めてくださるようにお願いします。今週一週間、それぞれの手の技が祝され、健康が祝され、ご家庭が祝され、神様に喜ばれるそれぞれの一週間の道のりとなりますように、この礼拝からどうぞ神様が直々に使わされている場に派遣してくださるようにお願いします。いよいよ今週はアメリカからそれぞれお金を貯めて、私たちの教会のために準備をして夏のキャンプを運んでくださる兄弟姉妹方、先生方が来られます。神様が来られる道を守ってくださって、この土地での滞在を大いに祝福してくださって、キャンプを通し子どもたちばかりではなくて、それに接するすべての方が神様の大きな愛を受け取って、また一歩二歩成長できるように導いてください。具合の悪い方々、全国に散っている方々を今日も慰め、力づけてくださるようにお願いします。今日はルツ記を2回目を学びますが、お導きをお願いします。それぞれの心の深いところにある願いを、祈りを引き上げてください。先日結婚式を挙げられた原田家の皆様に、神様の豊かなお導きと語りかけがありますように。またこちらで出産なさいます泉姉妹、どうか元気な赤ちゃんが誕生しますように、どうぞ神様よろしくお願いします。皆さんの心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は女性の旅で、ルツの物語の2回目です。本当は先週から三段飛びで2回ぐらいで終わろうかなと思ったんですが、なんだかルツ物語が愛おしくなって、もったいないように思い始めて、少しずつ見ていきたいなと思って、今日は先週の続きの1章の19節からの箇所を通し、帰郷という題をつけました。皆さんのふるさとはどちらでしょう。福島県内の人もいれば、東北の別のところの人もいれば、遠いところからここに住んでおられる方もいらっしゃると思います。故郷に帰るときは、ルンルンと言わなくても、普通は楽しいもの、また懐かしいもの、心しみじみとしながら帰るんじゃないかな。けれど10年ぶりの帰郷でした。皆さん、ルツさんは、そしてこの10年ぶりの帰郷は、そんなルンルンの帰郷ではなくて、真反対の真逆の本当に悲しい、どういう表現か分かりませんが、ブルーなのか灰色なのかの気持ちでの本当に悲しい帰郷となりました。先週来られてない方がおられましたら、このルツのお姑さんがナオミさんと言ったんですが、ナオミさんは外国に 移住しまして、外国といっても海を越えていないんですが、まあ、100キロぐらいの旅ですよ。100キロ以上です。車がないんですから、電車がないんですから、まあ、3日ぐらいかかったんじゃないかって、ある人は川を渡って、おそらく南のルートは難しいです、潮の海というんです。もうイスラエルにもし行かれたら、来年行かれたらびっくりすると思います。これ海じゃないかって、潮の海じゃないかって、まあ、あと5人ぐらい枠が残っているんですけれども、もし行かれたら、こんなのは日本で見たことないねって、それを越えて、地図上だと左側から右側に、すなわち西側から東側に、北ルートで行くとヨルダン川を越えて、南ルートは難しいんじゃないか、アラノをずっと下がってモアブというところに移民したんです。昔日本人は随分ブラジルに移民したようです。私2回行きましたが、何回も移民した人の信じられない苦労話をお聞きしました。春と夏って、以前 NHK が特集番組でドラマ化しましたが、あんな生優しいもんじゃなかったって、頭がおかしくなって、今発狂するって言葉使わないか分かりませんが、発狂した人もいたって、そこで身投げした人もいたって、そして来てみたら全然日本政府が言ったことと違うんじゃないかって、私たちは機民じゃないかって、口べらしのために騙されたんじゃないかって、もう戻る金もないし、もう一生家族と会うことができないって、失意の中で亡くなっていた人も一人二人ではないと聞きました。ナオミは海外ではないけど移民をして飢饉だったから、それで旦那が亡くなり、そして息子にも先立たれた。私はそういう経験がないから分かりませんが、一番聞くのは若いはずの子供とか孫に先立たれることだって、これほど悲しくて辛いことはないと何人かにお聞きしたことがあります。旦那が死に、長男が死に、次男が死にって、ありえない物語を先週解説いたしました。それでの帰郷です、皆さん。さあ、それでご一緒にルツ記の1章の19節お読みできる方、前のモニターでもご自分の聖書でもお読みいたしましょう。はい。それからベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。二人って誰と誰でしたかというと、これから主人公になるまだ裏若きと思われるルツさんと、さっきお話しした旦那も息子二人も亡くした悲しいお姑のナオミさんが、血はつながっていないけども故郷のベツレヘムに戻ったという記録なんです。皆さん、来年ベツレヘムに行くと、イエス様がお生まれになった町だから、すっごい土産屋さんで、昔は相当な寒村だったと言われます。だから多分騒ぎ出したんです。10年一昔ですが、あんまり人の顔って変わらないんです。よほど苦労したら髪の毛が真っ白くなって、シワが随分増えて、よくわからなかったっていうケースもあるかもしれませんが、まだ10年です、ね、ナオミだって。大都会ならこんなことないですよ。田舎だからみんなが騒ぎ出したんです。おそらくこれがきつかったんじゃないかなって。田舎暮らしがいいとして、四国とかいろんなところに都会から行く人が多いそうですが、2割ぐらいしか残んないそうです。そんな生優しくない。行ってみたら都会のようにドライではないし、いろんな風習があるし、自然は豊かだけど、ちょっと心が私に合わないかな、疲れるかなって、やっぱり元の鞘に戻る人の方が多いそうです。今、花子とアンの物語やっていますが、本によれば花子のお父さんは若い時から熱心なクリスチャンでした。で、今ドラマは甲府の方に住んで実家がになっていますが、実際はとっくの昔に東京の方にみんなで家族で住んだ。その理由の一つが、田舎はとってもいいんだけども、もう早々とクリスチャンになり、非常に熱心なお父さんで、お母さんはそれに惹かれて教会に行っていたようです。テレビのドラマではちょっと違う流れになっておりますけれども、その代わりすごく目立ったようです。田舎では、まあブドウは素晴らしい、景色も素晴らしい、しかし都会と田舎の人間関係の距離と濃さは全然違います。で、ちょっと住みやすいとは思わなかったようです。それもあって東京の方に実際は
早々と越してきたそうです。ようです。さあ、今日の箇所で、ナオミは自分の生まれ故郷なんですが、非常にみんな距離が近いんですが、ナオミが来たそうだよって、ナオミが帰ってきたようだよって、それが心におそらくずっしりと重かったんじゃないですか。もはや以前のナオミではないようです。ちょっと解釈入れると、ちょっとトゲトゲしいかなって、ちょっと剣があるかなって、何かあったのかなって、というのは20節の反応です。ご一緒に20節読みましょう。はい。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。ちょっとぎょっとしたかもわからない。ちょっと身を引いたかもわからない。あ、これ以上会話をしない方がいいかなって思ったかもわからないです。いきなり口を開いたら、私の名前呼ばないでって。なんでこういうことを言ったかというと、ナオミという言葉は、まあ、日本的に言うと、幸せが多いようにって、どんな親もそういう名前つけると思います。心よいという意味の、この、名前を娘さんに親がつけたようですが、自分の人生は、それと真逆になったって。ずいぶん前、日本では自分の子供に悪魔、サタンって名前つけて、そんなの親につける権利ないって。そんな名前つけたらこの子はその名前で一生苦しむって。ずいぶん物議を醸しましたが、もう私をナオミとか呼ばないでって。私のことはマラって呼んでって。これは、ある教派に行くとクリスチャンネームもらえるかもしれませんが、それ良い名前じゃないです。これは苦しみという名前にし て。誰もつけません、こんな名前。親が子供にサタンとか、苦しみとか、苦々しいとか、暗いとか、そんな名前つける親はいないと思いますが、ナオミは、もうその名前呼んでほしくない。私を苦しむ人と呼んでほしい。なぜかというと、神様が私をひどい苦しみに、普通じゃない苦しみに合わせたんだって。聖書はありのまま、そのまんまを記しています。へえ、こんなこと言う人もいるんだと思うかもしれませんが、私は震災後、例えばアメリカで講演した時に、ある人に、あなたはそれでも神を信じるんですかって質問されました。あれほどむごい津波が起こって、あれほど世界中が本当に驚愕したのに、あれはもう神がいないということの証明じゃないですかって、複数聞かれました。また自分はキリスト教関係ないんだけどもという人にも、それでも神を信じると言うんですかと、これ無理もないなと思いました。なぜかというと私も思ったからです。あの時千葉にいて、福島が随分な惨状になっているというのを聞いて、申し訳ありませんが、皆さん方の誰とは言いませんが、きっと何人かはもう信じられないって、あんなことをする神様は私たちのふるさとを撃ってアタックして、私たちのことを苦しめて、私たちのことが嫌いな神様なんだって言ったっておかしくない状況だと私も本当は思ったんですから、一時で。ナオミは、神様が、全能者が散々なことをこの異国の地で私たちにされたのだと。さあ、21節続いて読みましょう。はい。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、私を辛い目に遭わせられましたのに。まあ、全部神様が神様がと来ていますが、もうそういうふうにしか取れなかったんです。そういうふうにしか見えなかったんです。これ事実なんです。満ち足りて10年前出ていったと。まあ、簡単に算数の計算をすると、この町を、じゃあ行ってくるねって、飢饉だからしょうがないから、私たちは外国で生きることにする。え、モアブに行くのって。あそこはみんな嫌ってる土地だよって。いや、だけど、モアブに行って、命をつなぎますって言った時には旦那もいた。旦那に頼る女性の私だった。長男、次男がいた。今引き算して、旦那は先立ち。長男、次男も外国の地で先立ち。そして、その嫁のうちの一人を連れて、赤の他人の嫁を連れて、外国人の嫁を連れて、4人が2人になって引き算したら、そしてここに戻ってくることになった。つまり、過去、現在、未来が辛いんです。 過去、現在、未来が苦しいんです。過去、現在、未来に希望がないんです。今までの10年間を振り返ると、本当に思い出したくもないって。あんなだったら移民した決断は間違いだったんじゃないかなって。この箇所に満ち足りて出ていった。今、普通、故郷に凱旋するときにはこんだけの財産得ましたって大きな引っ越しもするところでしょうが、空手で、これはもともと満ち溢れていたものがエンプティ、ガソリンが空っぽになっちゃったっていう意味の言葉なんです。最初は豊かだった。それでも飢饉が来たから私たちは移民すると言ったけども、まだあの時の方が良かったって、散々な目にあってすっからかんになって、家族を3人亡くして一人身になって嫁だけ連れて空手で戻ってきたって。じゃあ未来は、未来も本当に希望がない。皆さん、ここでちょっと視点を変えて、外国人の嫁のルツが見た風景とすると、おそらくドキドキしていたと思います。逆ルートで10年前ナオミたちの家族が、だけど向こうに行ったら私たちみんな外人だよねって、仲悪いしね、ユダヤ人とモアブ人はって、いやー苦労するなと思って行ったら、苦労すると予想した以上の惨状でした。しかし輪をかけてルツは大変だったと思います。そしてナオミも心配してたんじゃないかと思います。私たちと同じじゃないよって、あなた輪をかけて大変だよって、私たちの国に行ったらあなた初めて行くけれども、あなたの民族は本当に軽蔑されているのって。だから日本人がブラジルに行って、そして農耕して苦労した話と、昔日本人がアメリカに未来を求め希望を求めて移民して、そこで有色人種だと言われて、そして私たちの国と戦争した敵国の民族だと言われて、そしてさまざまな苦労を虐げを受けた人とはまたちょっと違うと思います。おそらくルツの場合、どちらかというと日本から昔アメリカに移民して、そして日本人にあてがわれる仕事なんか数限られていて、そして少しのお金をもらってコツコツ誠実に勤勉に日本人としてやってきたのに、戦争になって全部取られて、またゼロになって一文なしになって、あげくの果てにアジア人だのなんだのかんだのジャップだの言われて、そうして本当に肩身が狭くて苦労三昧で、ねえルツ、あなたが想像しているのはそんな軽いもんじゃない。あなたがこれから入る私たちの国でのあなたの未来は茨の道だよって、本当に苦渋に満ちている道だよって。過去、現在、未来が本当につらかったと思います。さあ22節まで読みましょう。22節。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いて、あら10年経って収穫があるんだ。10年前は収穫がなかったんです。飢饉だったんです。しかし今は収穫があるから戻ってきた。だいたい4月頃と言われておりますけれども、さあ皆さん、いずれにしても私たちの人生は長旅です。そんな調子のいい時ばかりではあるはずもない。問題は神様はそれをご存知かということです。ご存知だから書いたんです。吹っ飛ばさないで、そこぺしゃんこにしていいとこだけ書かないで、本当に重くてつらい一日が一年にも感じるような道のりがあったんだよって。だからコントラストです。こんな苦渋の道のりがあるから最後のルツの祝福が本当に光ってるんです。皆さん、聖書の中ではナオミやルツだけじゃないです。皆さんの記憶にもあるじゃないですか。先日まで創世記を学んでいた時に、あ、ヤコブも年を取ってエジプトに移民した時に、エジプトの王様の前で弱音を吐いたっていうか、率直に言っちゃった、ね、私の年齢は本当に短くて、別に長寿だと私思うのに、私の一生は本当に不幸でしたと言いました。ヤコブもそのように自分の人生を振り返る時があった。最後は違いましたよ。最後は本当に祝福されて、エジプトで息子の出世姿を見ながら幸いな人生を終えて天に召されました。それからまだ学んでいませんが、エリアという人もそうです。エリアは途中で嫌になっちゃって、神様、私の命を取ってくださいなんて南のベールシェバまで行って告白したと列王記には書いてあります。時々あるんです。私たちも、神様もういいです、私の人生何にもいいことないから殺してくださいって、 神様がくださった命なんぼのものですかって、意味がない、価値がない、どうか私を取ってくださいって。私韓国に行った時、有名な教会の牧師の奥様が、神様は私を召してくださいって祈ったら、本当に交通事故にあって、バーッと飛ばされた瞬間に、やっぱり神様、あのような訴えは撤回しますって、こうして奇跡的に、これよく生きてたねって、そこからまた人生変わったというお話を聞いてきましたけれども、私たちは長い旅路の中で時々あるんです。もう私いいかなって、これ本当にしんどいなって、何一ついいことないかなって。しかし違います、皆さん、ね、悪いことが全部良くなります。何一つ無意味なことはありません。私は先週、なんだかいろいろ仕事もあって忙しいなと思ったんですが、急にノルウェーの方が来て、この教会を見たいというので行ってもいいですかという連絡が入ったら、困ったなと思って、私がかつてカナダとアメリカに行った時、英語でいろいろ揃えてもらったものをいきなりこの集め出して、じゃあそのビデオを4種類ぐらい見てもらおうかなと思ったんですが、なんだかバタバタしたんです。まあでも英語で見ていただいて、まあそれはそれでよかったかなと思ってお返ししたら、今週アメリカ人たちがみんな自費でお金を貯めて、ただこの教会のためだけに来てくださると。で、ただ来るんじゃなくて、この教会についても最初にお話ししてほしいということになって、ああこれの前準備だったかなって。自分はそんなつもりは全然なかったけれども、一通り海外から来た人向きに久しぶりにやったから、あれは先週はこれにつながったのかなって。皆さん、今はわからない、来週になったらわかる、今年はわからない、2年後になったら読める、そういう数式があります。そういう人生の方程式があると思います。じゃあルツキの今日の箇所だけ見ると、なんだか人生は暗くて終わるかなと、そこでちょっと飛びます。じゃあ引用箇所の10、イエス様のお言葉を見ると、うん、そういう時もあるけれども、イエス様はそういう私たちのことをご存知なんだ。ヨハネ16章33節読みましょう。はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が
私になって平安を
持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。私はこのイメージはサッカーのリオデジャネイロの本当に大きなキリスト像でした。手を広げてその町を祝福しているようなイメージです。イエス様はこの時弟子たちに、やがてイエス様は殺されるだの、捕まるだの、不吉な未来をね語った時に、じゃあ神様は私たちに混乱をもたらして喜ぶ神かって、そうじゃない。神様は平安を与える神で、ただ困難がないとか試練がないとか患難がないとか嘘くさいことは言わない。ある、困難があるけれども、イエス・キリストは世に勝っている。あ、そうか。そうすると、私たちのやっとこさっとこしんどいなというここのところの歩みを、イエス様はリオデジャネイロのキリスト城じゃないけども、私たちを大きく手を広げて見つめている。主よ、彼らをお守りください。まだこのしんどい歩みは、彼はあと3ヶ月は続きますけれども、しかし彼がどうか私を見て、やがて大きな平安と勝利の中に、その未来へ進んでくるようにと。あ、イエス様はそういう未来向きに苦しい自分をありのまま捉えて煮詰めて包んでおられるんだ。じゃあ今度イエス様の言葉じゃなくて、新約聖書の20の言葉をヘブル書引用箇所出してくださっていいですか。12章まず11節から読みましょう。はい。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって平安な木の実を結ばせます。結論からいくと、最終的には無意味なことはない、平安な義の実に行くんですが、聖書は私たちの感情もよく知っているので、悲しいものは悲しいんです。どんなに前向きに今の旅路を捉えようと言ったって、その時はどうあがいても悲しくしか思われないんです。思われないけど、なぜか神様はあなたに一時許し、 そこでしか得られないものを通し、やがての大きな実になるんですよ。以前お話しました。房総半島は砂丘地帯で、大した作物ならないと思ったら、少しの水を一滴も漏らさず全部吸収して、普通より数倍甘いトウモロコシがあんな厳しい砂地だからなるとか、そこでのひまわりは茎の中の水分を吸い上げるところが普通のものよりも太くできて、そして長持ちするひまわりができるとか、厳しい境遇の中で祝福の未来に向かって神様があえて私たちを歩ませているが、じゃあ神様私の気持ちご存知？いや、それは悲しいものは悲しい、悲しくしか思えないものは思えない、ただ後になると。だから未来、ね、神様を見上げて未来を見つめたら、神様はあなたに光の未来を用意しているということが少しは信じられ て。じゃあ12節に進んで読みましょう、はい、ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさいと神様は今週も私たちに呼びかけている。私は今日ちょっと腰が痛くて足一つ台の上に乗せているんですが、弱ったところがあったらそれを強くしなさいと、ね、まっすぐにしなさいと。あなたの未来は暗くない、今は辛い、今は悲しいものは悲しい、悲しいとしか捉えられないが、いつまでもじゃない、神様がいる、後の世界がある、未来がある。じゃあ最後の引用箇所の30読みましょう。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学ぶ。いつか来ます、必ず来ます、そういう告白する時が。苦しみの最中の時はしんどくて辛くて、なんで私だけがあってしか出ないんですが、後になると、ああ苦しみにあったことは悪くなかった、よかったというよりは必要だった、あの道を通さなければこのようなことはありえなかった、こんな自分ではありえなかった、こんなことは勉強できなかった、特に神様のことについて。さあ皆さん、先日渡辺和子さんのお話が新聞に載ったかな、お話をしたらテレビに出てきておりました。と思いました。随分背の低い人だなと思ったら、いや36歳でいくら英語ができたからといって4年生大学の学長に任せられても嫌で嫌でしょうがなくて、その時に宣教師の神父さんに言われたんですか、ね、まあ、それは本に書いてあったところでしたかね、言われたようですね。場所を変えるのではなくて、あなたが変わらなければどこに行っても一緒で、あなたは環境論者になるというか、環境絶対論者になるというか、どんな表現だか忘れましたが、もう相手によって今日は不幸だ、今日は幸せだって、相手任せの人生になってしまうって。いい人に囲まれたら今日は幸せで、意地悪する人が現れたら、むしゃくしゃする人が現れたら今日は不幸でって、あなたはただ流される人生になると。あなたが変わるんだと、苦しくても変わるんだって。そこでなんであんなに背が低いのかと思ったら、そんなこともあるかな、14センチ低くなったって。若い時の、まあ、30歳でシスターになったようですが、なんか背の高い人の写真に見えました。50歳で深い鬱に悩まされ、その後深刻な膠原病で苦しみ、そしてその薬が体に悪くてひどい骨粗鬆症になって、そして骨がどんどんどんどん潰れてきたんですが、14センチもそれにしてもスラッとした人が低くなるなんてことあるかなって、もう激痛の毎日だったそうです。しかし苦しみにあったことは幸せだったって、いや大したもんだなって。本を読んでみたらベストセラーになるだけの言葉は散りばめられていると言えば言えるかなって。なるほどなと思ったことがたくさんありました。信仰というのは、まあ、そこでは一般の人向けに宗教って書いてましたが、それは、まあ、私たちの人生で穴が開いたところを作ろうため、絆創膏のように自分にいいものを取ってきて自分で利用するものじゃないって、逆だって。そうじゃなくて、穴の開いた人生こそ本物だって、穴が開いた人生だったから見える世界にいざなって導くのが信仰なんだって。あなた中心であなたがもっとよく、ね、気持ちよく生きれるために、あの神様、この信仰ってあなたのために利用するのが本当の信仰じゃなくて、本当の信仰っていうのは穴が開いたからこそ見える本当の人生を導くために。だから彼女も深い鬱になって人の悲しみが分かるようになったとか、 それから激痛が全身に走ることを通し病の人に寄り添えるようになったとか、穴が開いた人生がおかしいんじゃなくて、それが本当の人生だった。だからこそ見える誠の人生の道のりがあるんじゃないですかって。私は昨日結婚式で、ですから電車で呼んできたいくつかの言葉を夫婦たるもののアドバイスとしてご紹介いたしました。まあ面白いなと思ったのは、 98% しか人を信頼しちゃいけない、旦那に対しても、え、 100% 信頼するんじゃないの、 100% は危険だって。じゃああと 2% はって、 2% の前に 100% 信頼するのは一人だけにしなさいって。神様以外に 100% 信頼するなって、必ず裏切られたって自分の心に怒りが生じるから、あいつだけは許さないって、とんでもない人生になるから、そしてその感情の支配下に置かれて奴隷になるから、 100% 信頼するのは神様しかいないとまず決めなさいと。他の人は夫婦であっても 98% の信頼、あとの 2% はあって、これが心のゆとり、あるいは許しと書いていました、ね、許しなさいって。 100% 信頼したあなたが悪かったの、相手が悪かったんじゃない、あなたを傷つけた相手が悪かったんじゃなくて、100% 信頼したあなたにそれが返ってきただけだから、そのゆとりが、ね、神様にだけ 100%、 あとはお互い様だから、あの人がそうしても私だってそういうことがあるから許さなきゃなって。それから面白いなと思ったのは、 98% の信頼の言葉と同時に、紅族、紅族って何の踊りの紅族かなと思ったら、 そういう紅族ではなくて、ああしてくれない、こうしてくれないって、紅族の金縛りになっちゃいけないって。私の主人はああしてくれない、職場の人はこうしてくれないって、いっつも不平不満で、周りの人によって幸せが決まるかのような人生は、そもそもセッティングが、設定が狂っている。だから紅族はもう卒業しましょうって。それよりも置かれた場所で咲きなさいという言葉は、もともとベルギー人の神父が英語でくださった言葉だったそうで、そこには神様という言葉が入ってました。神様があなたをその家族の中に、その地域に、私たちは好きでこの時代に生まれたんじゃないし、好きで日本人だったわけじゃないし、神様があなたをそこに置かれた、ね、だからたまたま置かれたところで咲きなさいっていうんじゃなくて、神様があなたをそこに置いたということを正面からまず受け止めて、まず主語は神様、神様は私をここに置いたんだって、場所を変えて幸せになるんじゃなくて、神様が私をそこに置いた、だったら同じ咲くならばいやいや咲かないでと書いてありました。これもなるほどなって、いやいや咲くんじゃなくて、どうせ咲くなら神様にそれを捧げる。ああこの人を神様がいろいろ呼んで、先々まで呼んで、あえてこの場所に置いたことは、神様やっぱりあなたは正しかったですよと証明する。神様にそんな人生をお返しする、捧げる。神様、あなた様が私をここに置かれたこと、この時代に置かれたことは間違いではありませんでしたよって。ですから私はこの場所で精一杯咲けるだけ咲いてみました、しかもいやいや咲くんじゃなく喜んで微笑みながら咲いてみました、これをあなた様は喜んで栄光として受け取ってくださいますかって、受け取りますよって。私は真実だった、私はあなたを見込んで、あなたを信頼してそこに置いただけの甲斐があったと、私は間違っていなかった、あなたよく咲いたねと。それが神様に人生をお捧げする栄光になると、そういう捉え方も本当に大事だな。だけど私はその後こう思ったんです。それはその本ではそう言ってなかったんですが、神様のポケットという言葉が出てきたから、その本では意味が違います。私はこう思ったんです。子供が保育園幼稚園で何かボール投げみたいな大きなカゴにね、何個入ったかって、それを想像して、え、神様のエプロンか何かにポケットがあるのって、そのポケットに良い言葉、あるいは良い行いを入れるということは、ああ天に宝を積むっていうのはそういうふうな解釈もできるかなと私は勝手に考えたんです。というのは、今度夏にまた帰ってくるでしょうが、たまに数日うちの小さい子供たちがやってくるとですね、最近まだおしめしてたり外したり、時々失敗したりつけたりしてるんですね。それである時、まあ、それのためにじゃあ3日間だけ、もしもトイレ上手にやれたら、変な話なんですが、よく隣に買い物行ってポイントくれるみたいなね、 星2つシール全部貯まったらお菓子買ってあげるとか、時々は少し泥臭くなって直接お金あげるって1回トイレ行ったら1円とか、あれから3回成功したら4円、1円プラスで4円あげるとかね、まあ、そんなことしたらね、急に目が色気立ってきたんですよ。なんかやたらトイレ行くなって、トイレに行くと全部で6円になったとかね行かなくていいのにわざわざ行ってんじゃないかとか思ったんですが、しかしうちで前犬飼っていた時もトイレが上手にできたら、じゃあ好きな餌をちょっとあげると尻尾振ってね喜んで、私はなんかその本を読んだ時に、神様がここで綺麗な言葉は生まれない生活と状況の中で、ああこの人綺麗な言葉を言って他の人を慰めた、この人は自分のことでキュウキュウとしてるはずなのに他の人のことを一つ手助けしてくれたとなれば、これはポイントにはならないんです。1円にも2円にもならない。だけど天の神様のポケットに一つずつボールがストーンストーンと入ってるんじゃないかなって、ね、ならぬ堪忍、するが堪忍とお母さんがコンコンと教えたってありましたが、普通の忍耐は誰も褒めないって、それ忍耐に入らないって、みんなこらえるものは忍耐と言わないって、こんな忍耐はありえないと、ならぬ堪忍をしてこそ神様がよくやったと、普通の人はできない堪忍袋の尾が切れるところをあなたはよく忍耐したなって、してこそだって ね、こんな状況の中でなんだか家族同士もギクシャクしたり、ご近所とあるいは職場でもギクシャクしたり、そんな時はなんだか嘆く言葉や責める言葉が出て普通なんだけども、あれそういう言葉じゃない、綺麗な言葉、相手を立てる言葉、相手を幸せにするような言動が出てきたら、それは天の神様のポケットにストーンと入って、あ、また宝が一つ二つ積まれたかなって、神様の視線はちょっと厳しくて、普通の忍耐は忍耐のご褒美とは言わない、ならぬ堪忍をしてこそ誠の堪忍だと言うんだって。皆さん、私はその本を読んで、なるほど、これはベストセラーになるだけの価値があるかな、多くのことは苦しみの中で、苦しい中で身につけて学んで深く神様とつながっていくんじゃないですかって。よくうちの教会にいまだに献金をくださったり、心のこもった長い手紙をくださる、絵本にも言葉を寄せてくださった横田早紀江さんは、おそらく睡眠時間もおそらく健康ももうギリギリじゃないかなと思うのに、なんで私たちのことをそんなに気遣って、時間が余ってるわけじゃないのにって、やっぱり未だに苦しいところにいて、未だに北朝鮮に去られた娘さんに会うことができなくて、だけどその苦しみの中で神様に出会い、一過性の苦しみではなくて、今もその苦しみの真ん中にありながらの優しさや思いやりや、また私たちと寄り添いますというね。だったら私たちもイエス・キリスト様の少し爪の垢を煎じさせていただいて、神様、私の今歩む道は苦しみの道と心しました、苦しみの道を一歩ずつ進まなければ見えない世界と身につかない大事な学科がある、宿題があるということを心して今週もやってみますと、そしてその中でもしもボール投げのように、こんなにしんどい道だけど一言でも神様が喜ばれる言葉、一言でも神様の栄光になる行為ができるならば、私はどんなにか嬉しいでしょう、お助けくださいと祈りながら、苦しい道も神様がご一緒ですから全うしていきたいと思います。じゃあご一緒に今出ている詩編119編の71節読みましょう、はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。それではピアノを弾いていただきましょう。そして黙祷を捧げましょう。今日ご一緒にお読みしたルツのナオミの非常に苦しい涙の旅路について思い巡らし、また自分自身の人生と重ね合わせる時を持ちたいと思います。いかがでしょうか。
私たちも振り返るときに思い出したくもない、消え去ってしまいたいような深い傷や悲しみや苦しみの足跡があるはずです。あるいは今どうして空っぽになったんだろう、あの時は満ち足りていたのにと、空手の自分をどのように受け止めたらいいかわからないこともあるかもしれませんけれども、聖書は私たちの人生にたびたび襲いかかる試練や悲しみや苦しみの道のりを割愛せずに、ありのままそのまま記し、神様が目の中に手の中に収めておられることを物語り続けております。イエス・キリストが両手を広げて平安があるように、困難はあるけども私が勝利したからと今日語りかけておられると思います。また悲しい時は悲しいしかないけれども、いつまでもそうではない、やがての時に苦しみにあったことも含めて幸せだった、あの苦しみは私に必要だった、神様とより深い結びつきになるために、人の心がよくわかるものとなるために、新たな使命に生きるために必要な学科だったと振り返る時が必ず来ます。今日希望を捨てないで、どんな時もご一緒の全てを知っておられる神様と今週も共に歩んでいきたいと思います。いかがでしょうか。神様、私は今深い悲しみの中に、また迷いの中にありますが、今週私に深く触れてくださって、私を力づけてください、そのような祈り心を持って来られた方がおられるでしょうか。私も目を閉じていますが、今ちょうどそのような願いと心にありますと思っておられる方、どうぞ神様の前によかったら手を挙げてお示しください。もしも挙げたら下ろしてください。それからどうでしょうか。私はこの苦しい中で、あの人この人あの状況ではなくて、神様だけを見つめることができるように、そして人に信頼したり、あるいは人に裏切られたというのではなくて、神様にだけ信頼して、もう一つ上を、もう一つ上の段階を歩むことができるように、神様、私が良い言葉良い行いを接するすべての人にすることができるように助けてほしいのですと、そんな気持ちの方おられましたら、どうぞお示しください。もしも上げたら、どうぞ下げてください。それではしばらくご一緒に、少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな心の願いでも神様に告白して、今週麗しい一週間となるように、素晴らしい一週間となるように、神様が喜ばれる一週間となるように、お互いに祈りたいと思います。今週の、アメリカ人のキャンプの祝福や、また入院している方や出産を控えている方の祝福もお祈りしましょう。どんな言葉でも結構です。しばらくご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天皇お父様、悲しみの日があります、暗い日があります。しかしそれが旅路です。あなたは私たちをご存知で、良いオアシスに、緑の牧場に導いてくださいますから、本当にありがとうございます。主よ、私を助けてください。心の広い人間になれるように、そしてもっと神様の心がわかるように、 また人の心に寄り添うことができるように変えてください、導いてください。どうか裕太君や生橋さんや松川姉妹たちを祝福して癒して強めてください。アメリカ人たちが来られますので、素晴らしいキャンプをお与えください。麗しい交流としてください。今日来られた方、すべての方に恵みがあって、泉姉妹には元気な赤ちゃんが誕生しますようにお願いします。感謝して皆によって祈ります。それではご一緒に私の後に続いてお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、悲しい時も辛い時もあなたはご存知で、ご一緒であることを感謝します。人を見ないでイエス様だけを見つめます。人の言葉にではなくて聖書の言葉に耳を傾けます。弱い私を祝福してください。新しい私に引き上げてください。あなたを信じます。この一週間をお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。